最大者の夜ヘルス。
ヒーラギツカサは俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦篤さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい。ということで、今週もやってまいりましたけれども。
はい。
はい。ということでですね、またちょっと春アニメの話をしていこうかなと思うんですけれども。
はい。
じゃあちょっとまた私から唇を切ってもいいですか。
はい、お願いします。はい。
結構ね、その、まあ、この今の収録の時点で、まだ1話が始まってないのもありますから、
そうですね、
結構その、なんでしょう、まあ、この番組でもね、毎回やってますけれども、
はい、
気になる、来期アニメっていうことで、話したのが、まだ見れてなかったりもする
ん
ですけれども、
うん
ね、逆にノーマークだったのは、あれこれ、ちょっと面白いっていうのがあったりして、
うんう
ん、ひな祭り、
あ、
はいはいはいはい。
原作もすごい人気あるんですね。
みたいですね。僕全然知らなかったんですけど、うんうん、すごく面白かった。
いや、僕、そのタイトル見て、で、うん、PV 見て、イメージと全然違いましたね。
あ、そうそう、俺も、見た感じ、全く予備知識なかったから、
うん、
え、ヤクザ出てくんの、
う
ん、
そうね。
え、その、なんつうんだ、ちょっと女の、要は、うん、若いヤクザ、うん、まあ、新田っていう男の自宅に、突然、ちょっと無表情の、うん、なんか、超能力少女のヒナってのが、
うん、
突然なんか現れる、
うん、
それこそなんかガンツじゃないけど、
うん、
なんか丸い玉に入って現れたみたいな感じで、でしょ、えーとか思ったんだけど、まあでもその結構ね、見てるとそのギャグのテンポもいいし、でちょっとほっこりさせるような感じもあって、うん、あ、これ俺すげえ好きと思って、
だからひなちゃんに割と振り回されるっていう感じなんですかね、うん、
でも多分そのひなちゃんが多分どっかの組織からなんかこう逃げてきてるような感じもあるつ、うん、うのが、もうひなちゃんがその超能力っていうのが、まあ、例えば物を壊したり物を、
うん、
なんつうのかな、こう壊したりもできるような能力で、で例えばこのその若いヤクザの新田っていうのが、その組関係の仕事で山奥に木の伐採と、なんかなんか材木の製材をしなきゃいけないみたいになった時に、ひなちゃんに頼んだらそれを全部木ボコって抜いたりとか、そのくらいできるような超能力なんですよ。でも、なんかこう、なんつうのかな、そのひなちゃんの独白みたいのが、あいつは大人なのに何も命令してこない。戦わなくてもいいんだとか、あとなんか失敗したのに怒られないとか、そういうこと言ったりして、で、あと、その1話では、その新田っていうのがいろいろあって、他のヤクザの組に一人で勝ち込みに行かなきゃいけなくなったんですよ。
うん、
したら、ひなちゃんも、なんか知らず知らずの車乗っててついてきて、うん、で私にやれって命令しないのって言ったら、
うん、
もう新田が、うん、なんでそんなことしなきゃいけねえんだ、おめえに関係なねえだろみたいなことを言って、うん、要はそんな能力を持ってるのを知ってるのに、
うん、
それを利用しない、
うん
うん、っていうような感じになったんです。
いい関係
です、ね、うん、したらひながちょっとふって笑って、
うん、
で私がやるって言って一人で乗り込んで、
うん、
でまあ、前の場所では命令をこなすだけが存在価値だったとか、新田は私の知ってる大人とは全然違う、新田というのは楽しいとかって言ったりするっていうのがある。ちょっとまあそういうなんつうのかね、
ちょっとアリス
そうそうそうそう的な、
うん、
だからまだ1話だけなんで、
うん、
バックボーンとか分かんないけども、
はいはい、
あ、ちょっといいなと思って、
いい話みたいなのもありつつ、いい、ね、ギャグもありつつ、
うんうん、でね、結構ねギャグが小ネタポンポン小ボケ入れてくんだけど、それは結構俺の好きなタイプのちゃんとしたボケツッコミになってる感じで、個人的に好きだったのが、なんかニュース見てんのよ、ひなちゃんがそのリビングで新田もいて、でなんかそれがニュースやってて、学校で集団食中毒が発生しましたとか、あと中学教頭が PTA 会費約500万円を横領して懲戒免職みたいなニュースやってたら、ひなちゃんがボソッと学校行ってみたいって言って、
うん、
それを新田が、今行きたい要素あったっていう、
うん、
そういう、ボケツッコミだったり、
はいはいはい、
あと1話の中にこうちょっと、場面は違うけど天丼気味のツッコミがあったりとかって、うん、結構ね、そういう点でもね、ちょっとこれは好きなアニメだな、うん、おすすめな感じで、ひな祭りぜひ見てもらいたい感じですね。うん、
ほっこりする感じですね、
うん、いいですね。
で、ひなちゃんの無表情ぶりがまたちょっといい感じ。うん、無表情で、
うん、
なんかこう懐くっていうのはちょっとゆるキャンリンちゃんにも通ずる、
なるほど、
ここ最近俺が割と好きなパターンみ
たい
な感じなので、
はいはいはいはい、
ぜひぜひ。
結構幼いんですか、中学生
でもね、中学くらいだったかな、
ね、なんか、うん、
そうそう、そんな感じですわ。
はいはい、じゃあ私は、はい、ペルソナ5。
おお、
もうなんかその事前番組みたいなのもやってたんですけど、もうえげつないなっていう、本当にゲーム僕すごい好きで、
うん、
ゲームの中でそのイベントシーンでああいうアニメパートみたいなのがあったり、うん、そのまんまやなと思う。
へ
ー、これずっと、しかもやっぱもう声優もバカクソ豪華ね。
だってペルソナのアニメって割と独特ですもんね、うん、そのアニメーションの仕方とかも割と独特だったりとかしてたんですけど、
戦闘シーンとかもほんとかっこよくて、
へ
ー、曲もやっぱもうその原作の BGM
がちゃんと、うん、かっけーすからね、
原作ファンもも
うあれはちょっとやばいですね、本当に出来が良すぎて、
へ
ー、キャラもみんなかっこいいし、
うん、
めっちゃ家で叫んでます。
叫んでる。
ペルソナーっつって。
ペルソナーっつって。作品タイトル。
もう風呂入りながらもうずっとアルセーヌとか一人でずっと。キャプテンキッドとか一人でずっとずっと言ってて、隣の人引いてると思いますよ。
隣人が、
はい、あの子ペルソナ出せるんだって思って。
出せるんだと思って。なんだろうしか思ってない。年一つ重ねてまた変な遊び覚えて、
重ねるたびにね、変な遊び
超楽しい。
あと余談なんですけれども、はい、僕この間ペルソナの話出た時にあまりちょっと見てこなかったので、
はい、
あの今回から見るよって
言った
んですけども、
はいはい、
あの僕最近気づいたんですけど、
はい、
知らず知らずのうち多分 LINE スタンプ手に入れてました。これペルソナっすよね。
お、あ、そうですね、
ですよね、
そうかな、
あ、多分絵柄可愛くて、はい、買っちゃったんだと思いますこれ。
僕ソペレスナー4かな、あの、はい、緑のジャージのあの、
うん、そうそうそうそう、
髪短い子、はいはい、あれ好きです。
僕もね4はそんなに好き、4は知らないんですけど、
でも多分僕その子が好きで、これよくわからない、
うん、でも僕もちょっとわかります、
うん、
この子かわいい、
うん、ちょっとこれからちょっといろいろ調べていきたい。
ちょっと僕もちょっと熱が上がったので3、4をもう一回やちょっと
また月が綺麗現象、
月が綺麗現象、
そうなんですよ、もういろいろやることあって、もうお笑いやってる暇がね
え。お笑い法律で禁止されるわ今
どういうこと。いやいや笑わせてよ。
そういうことでもない、そういうことでもない。
いや本当ペルソナ5は本当に、
うん、
まあ、実際の渋谷だったりも出てくる
し、
聖地巡礼とかこれから多分どんどん出てくる、すぐ行けるし。
なるほど、うん、
ペルソナって基本でも渋谷とか。
そうでしょうね、うん、
あれ元を正せばだって女神転生。
そうですね、女神転生、
あれでしょ、
女神異聞録っていうののペルソナなので、
うん、いやいや、あ、そっかそっか、
はい、いや本当かっこいいです、
ペルソナ見てみます、は
い、テンポもいいですね、うん、結構原作の。
なるほど、
はい、はい、じゃあ、
はい、
今週のハイスクール DD。
出た出たぞ、
新番組始まりました。今週のハイスクール DD の、お時間がや
ってどうだったの、まだ見てないんですけども。
ですね、はい、正直言いまして、今、今週6時点で見てるのは、まあ、一番最初の話だけなんですけども、
はい、
これが、いわゆる0話なんです。
おー、う
ん、と言いますのも、1期、2期、3期やりました、ハイスクール DD。うんうん、で、3期の終わりが、アニメオリジナル展開みたいな感じだったんですね。
あ、なるほど。
でもそれを続けてやっちゃうと、この後の原作ハイスクール DD、小説が20何巻出てるので、
あそんな出てんの、
めっちゃ出てるんですよ。結構人気シリーズのライブメーカーに、そこで辻褄が合わない部分が出てくると。
あ、なるほど。
なので全3期の終わりぐらいのオリジナル部分を改めて原作通りにやったのがこの第0話みたいな。
へー。
だからこれからのはこれをから見てくださいみたいな感じの、
これを踏まえて、
はい、
なるほどなるほど、
感じの始まり方でしたね。
じゃあ3期最終回は一旦別世界線というか
みたいな感じですね。
地獄甲子園みたいな感じ。
地獄出てくるか、そこ出てくるか、まあ、まあそれこそ今期でまだ
今までのはなかった
ことにしてください。
まあ、今期まだ放送されて見てないんですけど、その下着みたいな感じで、うん、そのゼロなのが、
はいはいはい、
こっちの世界線の話みたいな感じで、
なるほどね、はいはい、
なんか見ていただければなと。
そんな作品でもないですけどね。仕掛けみたいな作品ではないですけど。
まあでもキャラクターデザインとかも変わりましたし、今回から。
なん
か
漫画太郎。
違う。いや、なんで地獄甲子園に合わせる
あなたはこんな顔で死ねます。
今回から。
ブベラ、バベラ。
違う、言いません。
シーンだ
って。お、出てくるおっぱいも垂れてるや
ん。最近のガタロウ先生、可愛い子描いてるよ。
まあでも女の子はね、昔から描くの可愛いです
よ、ね。まあ、万有期の頃
から、ね。いや、違う、ガタロウ先生の話じゃないよ。いいですか、ハイスクール DT の話です、ね。
ハイスクール GT になって
る。いや、ガタロウじゃないですよ。何よ。やめろ。
怒られた。
でもせっかくの看板コーナーの
乗っ取られたガタロウに
今週の漫画だ今毎週新しい漫画太郎情報を発信していく
何回かやってたらもう同じパターンだぞって
結局落ちトラックに引かれるんだろうい
や、まあ、なんで、まあ、いきなり、その第0話見ても、もしかしたら分かんない方いらっしゃるかなとは思うんですけど、なんとなく雰囲気だけ見ていただければなと思いますし、それ見ていただければ、あ、こういうバカアニメなんだなっていうのも分かると思います。
0話はじゃああんまりエロシーンはなく。
それがですね、まあ、主人公が、暴走しまして、で、まあ、敵もやっつけるんだけど、その力のせいでもう誰かで構わずなんか攻撃してしまうみたいな感じになっちゃうんですよ。変身して。で、それを、正気に戻らせるために、その主人公の一星くんが前に歌ったことのある、おっぱいドラゴンの歌っていうのを見せると。
もうおかしいよ。
前に歌うなよ、そんな歌。
で、それで、まあ、ちょっと心が取り戻しそうになってる中で。
失われなかったその歌で。
で、リアス部長が、最終的に、おっぱいを見せれば完全に戻るみたいなこと言われて、
はい、それなんか悪い痴漢じゃないの？
リアス部長がおっぱいを見せて、乳首をタッチしたら元に戻りましたっていう
幸せな世界、なんだ吸い込まれたい
っていうゼロ話でした。
いいね、全然パワー衰えてない。
まあ、その後でね、運動会のシーンとかも、まあ、ちょっとぜひ見ていただけるんですけど、まあ、要はそういう感じなんで、
うん、
はい、まだ見てない人も、
なるほど、
今からでも十分。
まあ、でも、ゼロはでもかなり飛ばしてるぞと。
うん、はいはいはい。これが当たり前なんで。
とんね、当たり前なんで。こんなんで驚くなる、はい。これからもっとすごくなると。
以上、今週のハイスクール DD、そして、今週の漫画太郎のコーナーでしたけど。
フューチャリング漫画太郎。はい、なるほどね。よし、じゃあね、私、
はい、
まあ、アマンチュ、アマンチュアドバンス2期になるのがね。
はい、そうですね。
はい、まあ、相変わらず、うん、いいなっていう、あの独特の雰囲気なんですけども、あ、結構1話で、お、やりおると思ったのがですね。
お、なんだ。
アマンチュですよ。うん、まあ、海、
うん、
海物とはいえ、はい、あまりこう、なんて言うんでしょう、肌の露出っていうのは、肌色的な、
そうですね、まあ、ダイバースーツ。
ダイバースーツのイメージ。
そういうアニメではなかったんですけれども、
はい、
1話でですね、あのピカリが、うん、なんかこう露天風呂的なね、温泉船みたいのがあるんですよ。なんか、うん、ボートみたいのにこう湯船張らしてるみたいな。で、外にある。で、そこになんか一人で入ってたら、本来そこは水着着用で入るんです。
うん、
ただあの子がなんか、あれって気づいたら、自分の目線に、なんか水着の上のブラ、フラフラしてて、
あ、はい、あ、
間違えて脱いで入っちゃった。
で、なるほど。
で、取ろうとしたら、そこにちょうど、隣の、もう、一棟というか、風呂がもう一つある
けども、はいはい、
の隣の、その温泉船に、おっちゃんたちが、団体で来るわけです、うん。もちろん水着は着てますけど、
うんうん、
さあってなって、出るに出れなくなって、
はいはいはい、
で、まあ結局、その、スマホで、SOS を、うん、テコとか姉ちゃん先輩に送って、確か、SOS ポロリみたいな暗号メールメールを送ったんですけど、まあそれで結局は二人が来てなんとかなるって感じだったんですけども、うん、結構その、何でしょう、ピカリがですね、どうしようっていう感じで、
うん、
もう体まで真っ赤になるくらい恥ずかしがるっていうのが、すごく見て得した気分でしたね。いや、なんか、その、天真爛漫な感じだから。
はいはいはい、でも、みえさん前も言ってましたもんね。うん、ピカリが、恥ずかしいでもない感じじゃなくて、ちゃんと女の子の恥じらいも持ってるよっていうところが好きだっていう。
その俺の、 言葉に答えてくれたかのように、さあさあ三平さん見てくださいみたいな感じで、
うわ、言ってましたか。
もちろん胸はね、こう抑えてますけれど、まあそれは温泉会でもあるわけですから、
まあまあ、
あので、僕らは神の視点を持ってますからね、うん、視聴者という神の視点ですから、うん、あの作中では見れない角度で見れてるわけですから、
はいはい、
あ、女の子の体って恥ずかしさでこんな赤くなるんだってくらい赤くなってて、
そうですよね、
いいもの見たなと思わず深々と神戸を垂れる
礼をね、
ちょっと素晴らしかったですね。まあもちろんストーリーもね、一話の話も良かったんですけど、まあちょっとそういうところで、
はい、まあキャラクターをね、うん、我々は見てますから、
はい、
一話から
二人ともおっぱいの話しかし
ない。なんかおっぱいある？
おっぱいある？
おっぱいまだ手が回ってない。
まだね、ちょっとね、ちょっとシールできますね。
おっぱいシールといて、ね、
気になってるのはいっぱいあるんですけどね。
常におっぱいはあのね、あの、装備してないと。
やっぱり、ね、おっぱいのことは常に考えてますからね。
じゃあもう一個おっぱいの話いいですか？
あ、どうぞどうぞ。
おっぱいの話と言いますか。うん、あの僕、よく知らなかったんですけども、うん、あのキューティーハニー、
あ、はいはい、やってましたね、
あのキューティーハニーユニバースかな、はい、をで初めてキューティーハニーというもののストーリーを初めて多分見たんですよ、僕。まあ当時も僕は、まあ、世代じゃないし、うんうんうん、その原作映画とも僕見てなかったんで、うんうんうんうん、あの、
もちろん実写やったり庵野さんがかな、
あ、そうですね、はいはいはい、うん、やってたんですけど、あ、結構人死ぬのねみたいな感じで、
あ、キューティーハニーそうだったんだ、そうだったかな。
な、まあこれがその今回のオリジナルなのかどうかわかんないんですけど、うん、
ちょっとハードなのかね。
まあそのなんか妖怪、なんか怪盗なんとかみたいなのがその宝石店に立てこもったと、うんうんうん、犯人たちが、うん、そしたらでまあそのハニーがその中に入ってって助けようとしたら、うん、もう中の人はもう殺されてるというか、もう銃で撃たれた後でみたいな感じで、はい、でそれまあ敵の妖怪みたいなのも実はもともと人間か何かで、うん、その敵の親玉のなんかちょっと怪しい美女みたいなのになんかされて、ちょっとあの妖怪なのかなんかに変身して、でそれをなんかがっつりやられるみたいなシーンがあったりとか、うん、意外と残酷なシーンがあってたり、
うん、
あと、まあ、主人公のそのハニーはもっと普段はなんか学生なんですけど、うんうんうん、そのなんか事件とか起こるとその学園を飛び出して、
うん、変身して
変身して今向かうんですけど、それをあのかばってくれる旧友のルームメイトかなの女の子がいるんですけど、その子があの担任の先生みたいなのが割とあのザマスメガネしてる感じのイメージで言うと、で割と鞭を手に持ってるような人で、でハニーが自分の部屋に帰ってくると、その先生にそのクラスメイトの子があの亀甲縛りじゃないですけど、縄で全身椅子に縛られつけて、下着姿にされて、鞭で撃たれた跡がめっちゃついてるみたいな。
あれ深夜じゃないよね、キューティーハニー
って。MX で月曜7時とか。
そうだよね。
まだ子供起きてる時間。
ほんと12歳とかやってた、確か。ちょっと前。1年ぐらい前。
ああ、すげえな。振り子だな、振り子理論。
うん、でも、いつもごめんね、みたいな感じでハニーが言ってるんですよ、その子に。
あ、それは知ってんだ。せっかく受けて
るの。もうそういう感じの先生だっていうのは知ってるらしくて。あ、こんな話なんだ。
でもね、永井豪先生原作ですからね。まあ、例えばデビルマンだ、バイオレンスジャックだみたいのは結構やっぱ残酷な話だったりもしますし、あとだって俺の世代のコロコロコミックって、普通にエロいの載ってたからね。
う
ん、で、永井豪先生のね、なんだけど、なんとか武蔵っていう、なんか漫画があって、それなんかはもう全然おっぱい出てましたよ。プリーンってなもんだ。まあ時代だったのか。だから俺、コロコロコミックとか普通にエロいの目的で読んでたというのがありました、ね。
コロコロでしたっけ、なんか結構女の子なのに、ついてる、漫画でおなじみの漫画家の先生がなんか連載してた、なんかベイブレードかなんかの漫画やった。カメレンジャク先生がなんか連載して
た。でも、そうだよ、そうだよ。ペンネームは変えてるけど。
あ、そうですよね。
レンジャク三平先生だっけ。
そうです。
うん。
の、なんか別名義で、なんか割と、そういうニッチな、性癖を植え付けるような漫画を。
もちろん、コロコロの範疇で、
はいはいはい。
なんとなく、こう、ごまかせてる
感じみたいな感じのアニメ、漫画をね、連載。コロコロって意外と
あでも今でもそうなのかな、今全然
どうなんですかね。
俺が読んでた頃はおっぱい漫画一つくらいは絶対
あっ、なるほど、
お邪魔幽霊くんっていうやつとかね、結構あのうん、
でも今
興奮してたよ
ちゃんと言った、うんうん、あと、まあ、あのキューティーハニーでなんか見どころなのが、はい、あのキューティーハニーまあいろいろ変身するんですけど、うん、変身した後の声優さんがまだ明かされてない。あ、
声変わるんだ。
あの声変わって
別人ってことになる。
そうみたいな。あのなんで、で、あの誰が出るっていう声優さんの名前を発表されてるんですけど、うん、何ハニーだったかな、がどの役になるのかがわからない。
ああ、そういうことなんだ。
なるほどなるほど。
この間出てきたやつは内田真彩さんが声をやる。っていうのが出てで、他にもいろんな声優さん。だからキューティーハニーが坂本真彩さんっていうのは最初から発表されてるんですけど。
じゃあ毎回見て初めてわかる。その回が。
そうですね。
で、初めてわかるみたいな。
公式サイト見ても声優さんの名前があるんですけど、役名はハテナハテナってなってる。
ああ、確かに。誰がどの順番で出てくる
出てくるのかも、まあ、ちょっと見どころかなという感
じです
ね。なるほどね。あ、ちょっといろいろ見ない、うん、でも今回確かにありますね、そのまあ鬼太郎、
うん、
カードキャプターさくら、キャプテン翼、キューティーハニーもありますし、うん、じゃあ最後もう一つだけ言っていいかい、
はいはい、
2クール目に入った、
はい、
ダーリン・イン・ザ・フランキスなんですけど、
はい、
13話すごいから見てっていう話だけよ。
らしいですね、
13話がね、はい、もうこれはちょっとあのストーリーには触れずに、
はい、
まずそのヒロとゼロツーの過去回の回想話なんですけど、まあ実は過去にみたいな感じで、で例えばなぜゼロツーがどんな犠牲を払ってでも人間になろうとしているのかとか、なぜヒロはゼロツーと一緒にそのフランクスっていうものに乗れるのかとか、あとなぜヒロはコミツルとの約束を破ってしまったのかみたいなのが、なるほどみたいな感じで、明かされていく。
いや、
まあ、はっきりとじゃないですけど、ヒントメーター、確証メーターヒントがいっぱい出てくる話なんですよ。
いや、このダリフラ13話は、僕もなんか、まだ見てないですけど、うん、結構すごいと。
すごいっす。
だから、どういう凄さなのかが分かんないです、僕。
いや、これはね。
全編白黒とかなのかなとか。いろんな方向に。
トップを狙いの。でも、もう一つ言うとね、うん、そう、ゼロツーの過去の姿、ちっちゃい頃、うん、もう本当に赤鬼みたいな体真っ赤の、うん、まあ、ちび鬼みたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんで。
ここで
めちゃくちゃ可愛いんで。
結局、肌が赤かった
り。そうだ光が
赤かったり。
真っ赤になってみたいなこと言って。
ちょっと新たな性癖。
新しい扉が。
肌赤い属性。
ああ、でも人外だと青肌とかはありだなと思って。赤もいけるね。
赤鬼青鬼。
まあでもね、とにかく13話はね、うん、ものすごいグワッて、わしづかみにされるようなね、うん、話なんでね、13話、魔物と王子様、ぜひぜひ、ダーリン・ザ・フランキス見てください。いや、
名前も、タイトルもいいな、魔物と王子様。うん、すげえな。
あの、エンディングも、ちょっと特殊エンディング。
いやー、どう
しようがない。
いやもうなんか、聞くだけでエモいな。
エモい最近好きだね。
エモい。
はい、ということでですね、はいはい、今期アニメの話してきましたけれども、まあ皆さんは、お好みの今期アニメはどんな感じでしょうか、
はい、
メール、ツイッターなどで教えていただければと思います。
はい、
我々の知らないね、アニメの情報も教えてください。
お願いします。
ということでですね。ではこの後は、これ久々のテーマトークということでですね、
はい、
これ、まあ、どういうキャラを語っていくかというとですね、
はい、
自分がもし、自分のマネージャーにするならどの女性キャラかというのを語っていきたいと思います。
はい、
自分がマネージャーにするならどのキャラか。
イエーイ。
はい、ということでね、うん、我々も一応そのまあお二人は芸能事務所。
はい、
所属して、
はい、
で私はもう今フリーでやらせていただいておりますけれども。
はい、
やっぱりね、こう、なんでしょう、こう、有名な事務所のお家騒動とかがね、あったりしてね。
今ね、
うん、はいはい、もう、だマネージャーとは、どうあるべきか、みたいなね、
うんうん、
ことも、いろいろこう考えたりもしなきゃいけないということでですね。
はい、
あと僕は切実にマネージャーが欲しいということでですね。
ああ、
はい、
ね、確かに。
で、まあ自分がマネージャーにするなら、
うん、
こんなキャラがいい、みたいなね、話を、はいはい、していきたいんですけれども、
はい。
はい、最初、こう、イメージでこう、いろいろキャラ、 どんなのがいいかなって探してたらね、うん、俺もなんてことはないですね。普通にスーツ着てる女性が好きってことが発覚しましたね。発覚というか再確認しましたね。だって俺途中で、はい、いろいろキャラ自分の中で上げてって、これ喋ろうかな、これ喋ろうかなと、はい、趣旨変わってんぞと思いました。スーツ一辺倒じゃねえかこれ。
スーツを着せるなら誰？そう。
いや待て待てみたいな感じ。一回ちょっとリセットして。
マネージャーとして、はいはい、自分についてくれるなら誰ですか、
うん？そうですね。はい、まあとはいえスーツ率高いかもしれないですけど。
なるほど。はあ、
じゃあまた一人ずつポンポンポンと言ってぐるぐるぐるぐる回していきましょうか、はい、時間が来るまで、
はい
はい、結構ね、うん、でもまあそのじゃあスーツ着てるキャラを選ぶんじゃないと思って、
はい、
じゃあ本当にマネージャーとしてってやった時に、うん、結構ちゃんと本当になんかなんでしょうね、今本当にマネージャーが欲しいのか、うん、フリーが大変だっていうことなのか、
まあまあまあ、
あの意外とリアルなキャラとか上がってきましたね、うん、僕一人目ですね、うん、あのレクリエイターズの、うん、あの菊池原さん、
ああ、
はいはいはいはい、あれがまずポーンと浮かんで、
うん、
まずあの
アニメ系も分かってくれます、
ね、そうそうそうそう、うん、で最終的にあの人確かね最終回出版関係に、
うん、
転職して終わってるんですよ。であとはまああの結構ちゃんと怒ってくれるタイプじゃないですか。
できる女ですしね。
僕やっぱりね、本当怒ってもらわないとダメなんですよ、この年になると。やっぱり。あの、それはもう、あの、マネージャーとしての仕事じゃないかもしれないけれども。
うんうんうん。
わ、なんか朝起きたけど、例えばネタ作んなきゃいけないけど、まあなんかダリーなーとか、うん、YouTube 見ちゃおうかなみたいな。
はいはいはい。
そんな、そんな夜を何度も重ねてきた。やっぱりね、ちゃんと菊池春さんみたくね、がっつりちゃんと親身になって怒ってくれる人がいないとね、
あ、
俺ダメかもしれない。
ダメですか？
うん、ダメ。スーツでメガネで怒ってくれないと俺はダメ。
もう性癖だろ。
私服で怒ったって言うこと聞かないよ。
格好はいいでしょ。
でもまあさっき言ったみたくね、その多分まあこの作品を通じて最初はね、多分そういうのあまり興味なかった人だと思うんですけれども、うん、
はいはい、
いろいろあの世界で、はい、なんかなんでしょうね、対策本部のなんか指揮官みたいなのになって、うん、から多分いろいろハマってると思うんで、
はい、
多分まあ僕なんかも今ちょっと比率としてそういうアニメの司会みたいなのが多かったりするじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんか言ったら俺より緊張してそうな、
あ、
菊池原さん見たくないですか。
あ、
それまでは現場着くまでは、はいはいはい、ちゃんとやらないとダメです、台本ちゃんと見てますかとか言われてんだけど、いざ現場行って、あの誰だろうな、宮野守さんとか見ちゃったら急に、
まあ、リアルだな、
急になんかもう、
まあ、そうでしょうね、
直立不動で、
はいはいはいはい、う
ん、そんな感じになる菊池原さんを見たい。
ああ、なるほど。はいはい。
なので、僕のマネージャーになってください。
誰に言うんだろう
な。よろしくお願いします。
どこに嫌いにな
るんだろうこれ。さあ、僕一人目、菊池原さんでしたけれども。
はい、じゃあ、私は、一、うん、人目、
うん、
白箱の、俺、宮森葵。
あ、宮森でいきました。
宮森を、
まあ、制作進行
一生懸命やってくれるし、
うん、
責任感も割とありますし、
うん、あ、
やっぱまあちゃんとやってほしいじゃないですか、
うん、
そう、
ね、うん、ちゃんとちゃんと見てよって思うじゃないですか。
ドイツ、ドイツ、なんかなんかにじみ出てる。
あ、本当ですか。
なんかにじみ出てる。
なんでお前にマージン取られてんの。
マージンって言わないで。
禁断さんみたいなこと言うな。
俺が取ってきた仕事で。
ドイツ、ドイツ、抑えて。
まあまあ宮
森がマネージャー、
宮森やったら割と車も運転できますし、
うんうん、ああ、そうね、送
り迎えも
ちゃんとできる子ですからね、
はい、できる子ですし、うん、なんかまあもしだからあそこを辞めてきたとしたら、うん、そういうつてもあって、
うん、
また僕らもね、まあ同じようにアニメの MC とかもありますから、
うん、
そういうつても、
うん、
いいんじゃないのかよと、
うん、
全然ピンでやっていけんじゃないの、
ドイツ、ドイツ、やっぱ時々真剣抜くのやめてもらえない。 スポーツチャンバラで遊んでると思ったら、お前だけなんかたまに真剣なんだ
よ。そう、宮森はちょっと、まあなんか、お仕事一生懸命やる感じ、
う
ん。
そうですね。
いいかな。最後まで諦めない感じ。
そうですね。本当にもう、売ってくれるんじゃないかなよっていう感じが思いますね。
白箱ね、俺ね、はい、ちょっと宮森も悩んだけど、はい、あと、おきつさんってあの、
おきつさん
どうあの、黒髪ショートで、ちょっと片目隠れてる感じで、スーツちょっと着てたかな。
あ、
残業はしませんっていう。
はいはいはい、はい、
うん。でもすごくちゃんと、現場切り盛りする、うんうんうん、ピシッとした人。あの人にも怒られたい。
怒られたい
怒られたいんですよね、やっぱ。そうだ、うん、おけつさんってだいぶなんか、そう、なんか、
グローバルな視点で怒られたいんだよね。怒られないとちゃんと仕事しない僕もいるし、怒られて喜ぶ僕もいるんだと思うな。
かっこよくないですよ。グローバルとか使っても。
グローバルな視点で怒られたい。理由は一つじゃない。ねえ、
はい、はいはい、白箱は結構ね、
まあそうですね、
お仕事アニメはちょっと選びやすかった、
うん、そうそう、
まあそうです、
ね、久々にホームページ見てキャラ見たらさ、はい、みんな美人だなと思って、白箱でも今更だけど誰が好きやりてえなって
改めてね、
はい、さあ松崎さんは、は
い、僕はですね、うん、もうしっかりしてる人がいいんです。
なるほど。
もうとにかくしっかりしてる人がいいし、うん、僕が、もし、だらしなくしても、うん、先回りして、あ、私やっときましたよ、みたいな感じのやってくれる子。
なるほど。
軽音のウイちゃんです。
なるほど。
あー、これスペック高いぞ。
いやー、
これはスペック高い。
もう、全部やってくれますから。
うんうん、
もう、これ以上、ウイちゃんは、表でも表に出るのもいけるし、裏方もいける人ですよ。
うん、表でも大丈夫。
表に出てる。だから、
ウェイングマネージャーとして。
だから、例えば、なんか、可愛すぎるマネージャーみたいな、特集みたいなやった時に、もう絶対フューチャーしてあげる。
はいはいはいはいはいはい。
そこは俺頑張る。
名物マネージャーみたいな、
ね。みたいな感じで。
はいはいはい、はい、
そう、そういうのも出せますし、当然仕事の僕のスケジュール管理なんかちゃんとしてくれますし、
するよあの子は、
うん、あれ財布忘れた、あ、私持ってきてますよ、うん、ああもうすぐ
財布忘れんな、
例えば
それはもうなんでしょう、タレントとしてってなくてうっかりが過ぎるわ、
でも、まあ、でもそういう、う
ん、まあね、
かゆいところに手の届
く。喉乾いたなと思ったら、はい、とか、お水が出てくるとか。
はい、お茶とコーラどっちがいいですかみたいなのを、ちゃんと分かってくれるし。
ここまで。
ちゃんと僕のお弁当は僕の嫌いな椎茸入ってないお弁当を買ってきてくれるし。
食えよ。いい大人だろ、
嫌ですよ。なんで椎茸食わんといかんのですか。
こんな圧強く言われたら、それは、ういちゃんも椎茸避けるわ。
そうですね、もうほんと椎茸ダメなんですよ。
いやでもういちゃんわかるな、
いい、うん、いやいいですね、
いい社会人になるでしょ、
なるね、
うん、
ただあのスキルがお姉ちゃん以外にも向くのかな、
そうなんです
よ、そこですよね、
唯一のネックはそこですかね、
うん、そうですね、僕がゆいちゃんになる、うん、
髪止めを
とりあえず髪止めで、
うん、ごまかしてみれば、
ゆいちゃんになるとか、
いや、そうか、髪止めで髪留めをすれば僕がゆいちゃんに。
タイツ履いて。
タイツ、あ、黒タイツ履いて。
うん、外堀埋めても、全然なんかイメージできないんだけど。
ギターも、まあ、頑張る。
多分こんなミュージシャンいるよ。
いますよ。
いる、多分いる、いる。ギター持ってるよ、うん、この
誰がムッシュかまやつだ
なんか4人目のサンボマスターって感じじゃん。
ああ、いいですね。
なるほどね。はい、了解っす。
いいですね。はい。
じゃあ、俺もう一人行こうかな、
はい、
じゃあね、
はい、
まあこれも、なんかね、すごくこう、やっぱしこう、まあ僕なんかフリーですから、
はい、
その仮にじゃあマネージャーになったとしても、そんな大きな事務所ではないわけですよ、うん。で、そうなった上でのこの仕事の交渉とかっていうのは、うん、やっぱり、ある程度そういう、なんていうんですかね、そういう弁が立つというか。
まあまあそういうトークのスキルというか。
矢面に立ってわーって言える人じゃない。
はいはいはいはい。
っていうのがあったんで、ちょっと僕は機動警察パトレイバーの熊上武雄さん。
う
おたけさん、僕ねこの方ちょっといいなと思ったのが、はい、なんかねイメージなんですけど、あれはね原作だったかな漫画だったかな、なんかまあそのなんか海かなんかのね交通整理みたいのに、要は駐車場を勝手に止めてみたいなのが借り出されて、うん、でまあ、違法駐車してるのをレイバーがこうやって動かすわけですよ、はい、そしたらもう当然あ俺の車みたいな感じでクレームが来て、うん、しかもレイバーで掴んでるからこう手の跡とかもついたりして、でまあ当然運転手はどうしてくれんだよみたいなこと言うんですけども、そこでもう熊上さんはもう本当もう縦板に水のように1時間前から駐車移動のアナウンサーしてるはずですしみたいなとバーって言ってる立ち姿が凛々しかった、
はいはい、
だからちょっとそういう交渉ごともすごく向いてるんじゃないか、うんうん、という反面、うん、この人お化けダメなんですよ。
ほ
だから
そうなんだ、
うっかり怪談を語るような番組にのオファー受けてしまって、うん、現場来るんだけどスタジオの隅でガタガタ震えてる、うん、こんな耳とかこう閉じて震えてる熊上さんを僕はカメラで回ってるにもかかわらずずっと目で追ってたい。
なるほど。仕事どうのこうのじゃなくカメラの横を見たい。
他の共演者がサメさんなんか見えてるんですか。うちのマネージャー見て、うん、見て可愛いからって。お化け怖いのあの子。お化けすんげえちゃんとしてんのに、うん、お化け怖いのあの子。
確かに。うん、いいですね。
そういうのをちょっとねやってほしい。
良いですね。
はい。おたけさん。
ね、じゃあ僕はね、うん、まあもうやっぱりこの世界入ってそこそこやってますけれども、うん、やっぱりまあ全然仕事がないので、うん、やっぱ若手の統括マネージャーなんですよね。やっぱり僕らにつくのって。
うんうん、なるほど。
もうみんなを見て。
ああ、まあそうか。
中の
専属のマネージャー、専属ではなく、
専属ない。専属ってつかないですからね。
つかないね。
よっぽど忙しくないと。
そう
だ、専属憧れってすごいあるんで、うん、もう俺だけにずっとついててほしいんですよ、うん。リゼロのレム。
ああ。
ずるい
どういうずるい？
レムのスーツ姿もイメージはしてた。
いいです
ね。スーツかどうかわかんないですけどね。
もうだってもう、なんか揉め事あったとしても、もう鬼モード。
ああ。
あ、それでどんどんもう、
もうどんどん
現場のトラブルを、
ねえ、うん。仕事も取ってきますよ、もう。暴力営業で。
恫喝営業で。仕事くれなきゃ殺しますよ、はい、すげえな。
それ多分タレントを守ってくれるじゃないですか、
うんね、うんうんうんうん、
まあ尽くしてくれますしね、うん、レムは
そういうところがねやっぱ期待しちゃう、うん、
しまったな、メイド服をちょっと除外してたな。スーツにちょっと目を奪われすぎ
た。僕割とねメイドの方ばっかり浮かんじゃってたん
です、ね、ああちょっとそっか、は
い、
お使いするっていう
なんかそうついてくれる
感じですもんね、
いろいろやってくれる人みたいなイメージで考えちゃって
た
んで、しまったなレム忘れてたな俺とドイツの統括マネージャーでいいじゃん。専属で
やりたい。専属が欲しかったのに。
ちょちょ、レムが好きって話になっちゃった。マネージャーにするなら誰の方
なんですから。そうだそうだ。
最初から皆さん、ブレすぎですよ。
そうだ。レムを隣に置きたいだけだ、ね。
いや、でもそんくらいこっちが、はい、マネージャーにこう気を許したい部分も
ね、うん、まあそうね、うんうんうん、
やっぱほら
二人三脚、
そう、うん、一連卓勝、
うん、言い訳がどんどん出てきた。松崎さん、じゃあ
僕ね、いやまあいろいろ考えたんですよ、うん、マネージャーにするならまあ仕事取ってくる、うん、じゃあ枕営業してくれる人がいねえかなとか
思い切ったカード出したな。あえて避けてきたカード
みたいな、いや考えたんですけど、はいはい、いや誰、そしたら誰なんだろうみたいなのが、うん、まあちょっとだ、そしたら、峰富士子、おーまあなーとか、なんかいろいろ考えて、まあ枕営業はちょっと置いときました。
口が滑った、
はい、で嘘をつかない、嘘、あ、確かに僕の前のマネージャーは仕事に行ってきますっつって近所の公園でパン
松崎くん
って言ったらあったなみたいな。
でもうちの事務所にも昔いたわ。
そんなとか俺の元事務所にも。
マネージャーってみんなそうなん
ですね。
おかしくなかったんだ。
まあでも置いといて、まあ、結局僕はアイドルマスター好きですから、
うん、
そういう意味で言うと、うん、もう小鳥さんです。
なるほどね。
はい。
なるほど。
まあ、ちゃんと仕事をしてくれる人。
うんうんうんうん、
ちゃんとその事務としての裏方の仕事をしてくれる人がやっぱり一番いい。
15の守り、うん、小鳥さん。
いやーで
小鳥さんもメモはしてたんだけどな。
やっぱり小鳥さんって何がいいって、うん、タレントのことを本当に好きなんですよ、
うんうん、
でなんなら所属タレントの出てる番組全部見たいっていう人なんです。
あ、それはやっぱマネージャーとして一番重要。
そう、ね、そう、それはでも本当そうね。うん、
本当に。
で、そっからだよ。それでこの番組で面白かったからこういう番組のオファーいろいろちょっとかけてみようとか、うんうんうん、そういうのがあった。でも、その、みんな、そのナムコとブローのみんなが売れてきたから、なるべくもう見る時間減ら、録画するの減らしますって、もう泣く泣く諦めるような、そんな小鳥さん。
うん、
もう自分の私生活さえも犠牲にして、男いないらしいですからね。
うん、まあ、いろいろ二次的な、イメージでもありますけど、
うん。やっぱり、その、どうしてもその、生き遅れキャラみたいな感じの、ね、ついちゃってるところもあるじゃないですか。うんうんうん、
ありますな。
それぐらい犠牲にして僕らのことをやっぱり、うん、親身になってくれてるっていうのはやっぱり嬉しいな、と思いますもん。うん
うん、もう、マネージャーなったかのようなマネージャーなってんじゃん、もう。
いやだからまあ、その、現場ついてくれ、してくれるとかはもう、トータルで、うちの事務所に一人いてほしいっていう感じですかね。
なるほどね。アイマスだとね、厳密に言うとマネージャーじゃないかもしれないけど、りっちゃんって。
ああ。
ただ、松崎さんはやっぱアイドルのままのりっちゃんも、まだ見てたかったみたいのがあるんで、
う
ん、
そうですね。
あれかもしれないですけど。
はいはいはいはい。いや、まあ、しっかりは知ってますよ。
スーツ着て髪アップにしたのいいんですよね。
でね、プチマスっていうアイドルマスターの、うんうん、まあ、ちょっと二等身ぐらいになったキャラクターのやつがあるんですけど、それは小鳥さんと同じ服を着てる響きも見れるんで、
うん、
響きが意外と事務員服が似合うっていうのがね。
松崎、俺見てねえけど、はい、絶対似合う。
でしょ。
いや、もう浮かんだ。ポニテで。
そうそう。
あ、いや、今すっごいなんか、腑に落ちた。
あれ似合うんですよ、響きスーツ姿。
また今日帰ってるからピクシブさん
すぐ出てきますよ。
なるほどね。はい、じゃあ、軽くもう一巡ぐりいきましょうか、
はい。
俺ね、最初ちょっとごめん、これはね、
うん、
なんとなくこう、オチとか、うん、ボケのつもりで、うん、こう投入しようと思ったんですけども、うん、なんか自分の中で、あれ、いや、意外とありだぞと思い始めてきたのが、うん、竹本千恵、ジャリンコ千
恵。
千恵ちゃん。
千恵ちゃん。
もちろん、うん、今のというか、はい、成長してからの千恵ちゃんにはなりますけれども、はい、やっぱり幼少期から、うん、ホルモン焼き屋を切り盛りしてた手腕で、
う
ん、会社経営を任してもいいかもしれない。
あ、なるほど。
だから、ま
あ、
ね、君たちはほら、ちゃんと事務所所属してるから、はいはい、まあ、マネージャー。うん、俺は、まず、
個人事務所
の立ち上げから考えないといけない。うんうん、そうなると、この千恵ちゃんっていうのは、うん、ホルモン焼き屋を、父親が働かない、
うん、
ホルモン焼き屋をずっと、小学校の頃、うん、女で一つで切り盛りしてきた。あれはなかなかの、
うん、
なかなかのものを持ってるんじゃないか。
確かにね。
経営任せてもいいかもしれない。
はいはいはい。
で、なおかつ、プラ、僕、今これを聞いてる、絵心のある人にお願いなんですが、二十歳くらいになった千恵ちゃんが、
スーツ
着てるよ。もうちょっと本当お仕事の合間でいいんで、書いてほしいなっていうのを、僕はこの機会にお願いしたい。
泣いてんすか？なんでクモへそんななっちゃってんすか？
最初ほんと、なんとなく小ボケのつもりで。
まあまあ、
まあでも、ね、確かに。
そしたらイメージ膨らましてたら、あれ？意外とみたいな、
うん。ありなんじゃない
ですか。絶対美人でしょうし、
はいはいはいはい。
また関西人ですから結構その、商売という
か、ね、
そういうお金ごとの交渉とちゃんとしますし、
はい、
お客さんが口ごまかした時とかもすぐパッて見つけましたからね。うん。はい。ここが千恵ちゃんですね。
はいはい、はい、はい。
じ じゃあ僕は またちょっとメイドでパッと浮かんじゃったやつなんですけど、うん、アリスト増録の一条雫、うん、
あー声上がるわ。
あ、メイド服になったところ、
はいはい、いやじゃなくても、うん、スーツも
スーツからメイド服
です、ね、あー忘れてた、一粒で二度美味しい。
しかもすげえ、もう目的のためにはストイックに頑張る人ですし、うんうん、能力ものすごいですからね、うん、いいですよ、
いい大人の女性
さん、はい、いいな、
塩さんはいいでしょ
う。出たアリスト増録も2期お願い
お願いします。本当に2期お願いします。
頼むぞ。
で僕ははい、お金の管理が厳しいっていう意味で、うんうんうん、天道なびきですね。
なあ、
天道家事情、
うん、はい、うん、主戦道、う
ん、あーでも
これこそ個人事務所には必要かなと。
はいはいはいはいはいはいはい、
経理としてなんとか、
うんうん、なんかイメージだと別にその人はそうだったとは言わないですけども、うん、石井光三さんみたいな感じの結構表にも出てくるみたいな。
はい、そうですね、はいはいはい、交渉とかも結構ちゃんとやってくれるかなと。
そうそうそう、いやそれはそれはできますよ、
うん、もうほんとチーフマネージャーぐらいにしてもいいぐらいの感じかもしれないですね。
並木も経営陣に加わってほしいような逸材ですね、う
ん
う
ん、ちゃんと自分の味方にできるならですよね、うん、その自信がちょっとないんですけど
使途不明金とか出てこない
急に持ち逃げされたらどうしようとかもありますけど、
科学の使途不明金が
ありますけど、まあでもお金の管理任しとけば大丈夫だろうという、うんう
ん、ちえちゃんも小学校の頃やりながら売り上げからちょっとへそくり抜いてましたからね。まあ可愛いもんですけどね、はい、まあということで、
はいはい
はい、まあ今日はいろいろ途中 で、ね、趣旨がおどおどぶれたりはしましたけど、なかなかこう、なんでしょう、生の感じを持てるような、
そうでしたね、
いい企画だったんじゃないでしょうか。はい、はい、ということでですね、今回は、自分がマネージャーにするならどのキャラをお届けしました。はい、ということでエンディングでーす、はい。ということでですね、またツイッター読んでいきましょう。
はい、
新規の感想も来てますね。田田くんは恋しない第1話視聴。これは期待できそう。ヒロインのテレサちゃんがなんとなくセイバーさんに似ているような。
じゃあ見ます。
新しい鬼太郎は、まあ、声が、まだ慣れない感じですけれども、うん、親父さんがちょっとだけ水木の話をしてたのが良かったですね。ちょっとね、そういう鬼太郎1話というか、プロトタイプ、うん、まあ、墓場鬼太郎とかにも通じるようなエピソードをちょっとポロッと、
うん、なるほど、
っていうのがいろいろ、おっと思わせ
ましたね。
3D 彼女に三平さんの好きそうな可愛い猫耳男子が出てきたので報告します。はい、見てます、ゆうとくんです、ということで3D 彼女もね、ちょっと今日語りたかったんですけど面白かったです。なんか本当ノーマークだったけど、
うん、
王道のなんか恋愛で非常に面白い、
はい、
はい、二次祭のアニメ化待ち期待作品を語ろうの回で紹介されていた、外れたみんなの頭のネジを読んでみました。
お、見ました。
うん、
これは間違っても映像化してはいけない得意の作品でもこういうのありますからね、
うん、
でもこれ逆に褒め言葉ですよ、
うん、
そんくらい結構エッジの効いた怖さがある、
ね、いや本当面白い
ね、本当怖い話ありますからね、
うん、
はい、じゃあ次、空のメソッド、空のマニマニ、空よりも遠い場所、空アニメに外れなし、ノエルは天使ということ。
空よりも遠い場所は空じゃないですけどね、宇宙ものじゃないですけど、
あとは、昔のガンガンの話もっと聞きたいな。ツインシグナルが同人イベントで、一島できてたの覚えてる人いるかな。そんな感じだった
っ、ね、浅野凛先生でしたっけ。
はい、あとですね、じゃあメールももう読みましょう。実際ネーム水野江さん、ミイラの飼い方ミー君は身長12センチメートル、とにかく小さくて可愛いのですが、もしミー君が白眉とミコチの世界に迷い込んだとしたらどうなるでしょう。白眉とミコチは身長9センチメートル、12センチと9センチというのは同じ比率を我々に当てはめれば 180センチと135センチくらいの身長差です。まあ、そうか。互いの存在がどう見えるのか、そんな出会いのストーリーも見てみたい。うん、ついでに言えば、異世界食堂でクレープを食べていた妖精さんたちも加わってほしい。
あ、なるほど。
結構サイズ小さいキャラ特集みたいな。
ああ、いいですね。
いいですね。
ああ、面白そう。
はい、ということで、こんな感じでどんどん送ってください。
ありがとうございます、ね。
このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひ、このラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、この場合は、ツイッターの場合はお名前は明かしませんので、よろしくお願いします。この番組の盛り上げにご協力くださいと。
そしてメール募集、普通歌感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よおら色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。ということで、そんな感じで、第121回二次祭ヘルツ。お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュズ、ドイチュード。
優しい嫁、松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、
マネージャーのやつ最初に聞いた時に、パッて浮かんだのが男だったんですよ。
ああ、なるほどね。
でもあそこ女性キャラかと思ってやめたんですけど、田中くんはいつも毛だらけの太田、あんぐらいやっぱ気の利く、
ウイちゃんタイプだ。
そうですね、ウイちゃんタイプ。
僕も最初男で浮かんだって、ナルトの鹿丸。
ああ。なるほどね。
ちゃんとしてる感じの、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね。
男キャラだと誰と。
男キャラ、あ、でもそれもやりたいね。
男のスーツを見たいキャラ。
闇が深い。